緑衣の鬼。巨人の探検。初秋の夜、人手盛りの銀座通りを大きな白っぽい怪光がちらりちらりと非常な速さでかすめ通っていた。ペーブメントを行列していく群衆は、はっと幻惑させる稲光に思わず立ち止まって、その開口の源を突き止めようと空を見上げた。空には星がきらめいていた。稲光ではない。おや、なんだ、あんなところでいたずらしていやがる。 M 百貨店の屋上にその光源があった。単焦灯なのだ。M 百貨店は創立20周年の大売り出しをやっていた。夜間営業の景気づけに、昼間のアドバルーンに代わる単焦灯が、くるくると帝都の空を照らし回っていたのであった。単焦灯係のいたずらか、あるいは素通りしていく群衆の注意を引くためか、サーチライトは空ばかりでなく、時々は銀座の歩道を舐めて通る。銀座にも空き家がある。まるで歯の抜けたように真っ暗な大商店の空き家がある。明るいショーウィンドウの前ではさほどでもないサーチライトが、そういう空き家の正面にぶっつかると、にわかに高度を増して真っ白く、まるで映画の銀幕のように輝くのだ。
君、見たまえあれよ。今恐ろしいものが映ったよ。
見たよ。人間の顔もあれだけ大きくなると怖いね。夜店の屋台と屋台との日あわい。薄暗い電柱の下に二人の洋服男が佇んで、向こう側の空き家に映った途方もなく大きな人の顔について話し合っていた。顔が映ったのはほんの一瞬間であったが、その巨大さはべらぼうな階段じみたものであった。サーチライトの発光が3階建ての空き家を昼のように照らし出していたとき、突然誰かの横顔が建物いっぱいの大きさでぬーっと真っ黒な影を映したのだ。おそらく百貨店屋上の単焦灯の前を通り過ぎた人の顔であろうけれど、物言いたげな唇、高い鼻、震えるまつげまでが、実物の千倍万倍に拡大されて、3階の建物を覆い隠していったありさまは、すぐその下を歩いている群衆の小さな姿に引き比べて、何か恐ろしい悪夢にでもうなされている感じであった。
面白い。もう少し見ていようじゃないか。また何か映るかもしれない。
君らしいね。探偵小説の発端にでもしようというのかい？
うん。何かの発端になるかもしれない。だが考えてみると、影というものは怖いね。もし太陽みたいな強い光源が手近にあるとしたら、この僕の小さな体が東京全市を覆うことだって、いや、日本全体を覆うことだってできるんだからね。君は朝鮮半島ぐらいの人の顔を想像できるかい？
会話でもわかるように、影の恐怖について説いている洋服男の一人は、大江八光という探偵小説家であった。35、6歳、痩せ型の背の高い男。折り目のなくなった黒っぽい背広を無造作に着て、贅沢な塔のステッキに寄りかかっていた。黒いソフトの下から無然の骨張った顔が覗いている。もう一人は、探偵作家と仲良しの帝国日日新聞記者、 折口幸吉であった。年は八甲よりもずっと若く、30になるやならず、派手な島スコッチのダブルブレストがぴったりと身についている。年は若いけれど、社会部記者にその人ありと知られた警視庁詰めの敏腕から。サーチライトは群衆の上を走り回っている。3階の空き家へも時々ちらちらと光を投げるけれど、探偵作家が待ちかねているような影はなかなか映らない。